皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2013年1月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本の再生は現場からです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。関東地方は非常に穏やかで暖かい元旦になりました。ちょっと初詣なんか、地元は人出が去年より少なかったような感じもしますけれども、まあとにかく穏やかだということで良かったなと思いますね。で、今年は、今までの年とちょっと違うところがありましてですね、氷が水に、水が、気体に、気体が、プラズマにという感じでですね、なんかエネルギーがどんどん出てきて、今まで動かなかったものが動く年じゃないかなと思うんですね。その動くエネルギーというのは、ある意味では怒りのエネルギーなのかもしれません。この怒りのエネルギーというものがですね、もういよいよ限界に達したと。で、これでなんか動くという部分もあるかもしれません。あるいはその、反対に今までですね、こういろいろ準備してきたものが、いよいよ花開くということかもしれません。まあそういう人もいると思うんですね。でもいずれにしましても、エネルギーが形を、エネルギーをが盛り上がってて、それが形を取り始めるのが、多分今年ということだろうと思うんですね。ですから、まあ体制のことも、まあもちろん経済も政治もそうですけども、まあいろんな我々の生活、仕事についてもですね、激しく形がやっぱ変わり始めるのが、まあ今年ぐらいだろうなという気がするんです。で、もちろんその、どう変わるかによってはですね、非常に厳しいことになるわけですけども、まあ私はもう大体決着はついてると思っておりましてですね、いろいろなんか今悪夢のようなことが広がっているように見えますけども、まあこれは具体的にどうするかということをこれから決めていくしかないわけでありまして、まあ、いたずらに不安になってたり、物事を先送りしていても、これ始まらないんだなと。いよいよその行動をしていく、まあ、行動せざるを得なくなる。まあ、逆に言うとそれぐらいなんか切迫したとも言えますが、まあ、そういう年じゃないかなと思うんですね。で、アメリカの方で、フィスカルクリフ、財政の崖の合意ができたわけであります。あれはやはり、私は非常に画期的だったなと思いますのは、20年ぶりに、高額所得者への増税が決まったわけですね。で、さらに、まあ、中間層に対する、まあ、失業給付ですとか、様々な減税とか、まあ、こういうものも、まあ、継続が決まったと。まあ、ついこの間までも、まあ、アメリカはですね、極右が、共和党系の極右が、こう、なんか、いろんなこと言っておりましてですね、貧しいものは飢えて死ねと。まあ、そんなことを平気で言うような人たちが、メディアでもどこでも大騒ぎしてたわけですが、まあ、その姿が一変するようなことが、まあ今年起きたわけですね。まあオバマの再選ということがありましてですね、そういう極右翼がまあ引っ込んだと。で、アメリカもなんか一応まともな国にしようよと、大金持ちだけが威張ってる、そんな国ではなくて、あるいは軍需産業だと金融機関だけが威張ってる、まあそんな国ではなくて、まあまともな国にしようよと、まあいうようなところが今年見えたんじゃないかなという感じがするんですね。で、日本の場合は、まあ、この間選挙あったわけですが、皆さんやはり投票所に行かないとダメだってことをお分かりいただいたと思うんですよね。今の小選挙区制度というのはですね、投票率が低いと、ものすごくその投票結果が歪むわけです。ですから皆さんこれに懲りていただきまして、まあ、今後はですね、何もしないと非常にその問題が起きる、そういう選挙制度でありますから、必ず投票所には行っていただきたいと思いますね。まあ、ただ夏の参議院選挙はですね、参議院選挙というのは実は中選挙区制度ですから、まあ、衆議院選挙みたいなことはないんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれにしましてもですね、政治という意味で言いますと、どうも日本はアメリカに比べれば3歩も4歩も遅れていると、なんか先が見えない中で右往左往しているわけですけれども、まあ、とにかく、そういう新しい変化、まあ、政治の最先端国、アメリカでそういう起きたということはですね、いろんな意味で日本にも出てくるんだろう、影響が出てくるんだろうと、まあ、今年そんなふうに私は思っております。そしてやはり再生というのはですね、常に現場からなんです。もうこれは家庭の再生、学校の再生、企業の再生、地域の再生、国の再生、みんな同じなんですね。やはり現場の人たちが、 一つの目標に向かって行動するときに本当に再生ということができてきます。私はやはり今年はですね、21世紀的ライフスタイルと申しますか、日本の21世紀化を本格的にみんなで進めていく元年にすることが大切だなと思っております。再生といったときですね、復興って、まあ復旧というのとはちょっと違うわけですね。復旧というのはこう元に戻しちゃうということですけども、復旧してもしょうがないわけですね。もう原発のこともそうですし、世界の秩序も大きく変わっております。経済も金融も激しく動いております。元に戻すなんてことはやっぱできないわけですね。で、やはり、その我々は観念的な意味だけではなくて、現実的な意味にもですね、日本の21世紀化、21世紀らしい形に根本的に作り変えるということをしなければいけないと思います。で、この21世紀化というのはですね、もう実はこの20年、30年ぐらい大きな潮流となって、日本だけではなく世界を動かしてきた一つの変化だと思うんですね。ロハス、健康と持続可能性を考えるライフスタイルというような形で、まあ今まで言われることが多かったですけども、まあそれにとどまらずですね、その範囲にとどまることなく、やはりその科学もですね、今や大自然の科学が出てくるわけで、アインシュタインの科学のその上が出てきたわけですね。ですから根本的に全ては一つに統合されてるんだと、そういうところからですね、まさに今まで宗教がですね、語っていた神仏の世界が科学の世界にも出てくるようになった形でですね、新しい時代が始まっているのが、この21世紀というもんだと思うんです。ですから、健康と持続可能性を考えるライフスタイルっていうのはですね、ある意味でなんかすごく清々しいものを皆さんも感じたと思うんですね。やはり20世紀までの、まあ力と権力と、大きさでですね、競った時代が、まあ一つ完全にこれで脱皮してきたんだろうと私は見ていて思うんです。ですから日本はですね、私が理事長をやらせていただいております NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでも前から申しておりますように、新しい都市計画のもとにですね、国全体を根本的に作り変える。それから働き方も全部変えてしまう。そんな形でですね、やっぱり動かしていくことが何よりも大事じゃないかなと思うんです。で、今までまあそういう方々というのはあちこちで準備をしてこられたわけですね。この20年ぐらいの間にですね、まあ、あまり目立たないところで活躍してた方も多いと思いますけども、やはり21世紀の時代を見据えたですね、まあそういう行動ということを一生懸命やってられた方が多かったと思います。昔のようにそれがこう左翼だとかいう話ではないんですね。もう今や右翼とか左翼というのは形ばかりでありましてですね、まあそういう思想的なもので行動してたというよりも、本当に自分で本気でそう思って行動していたという方が非常に多かっただろうと思います。で、そういう人たちにとってみますと、今年は非常にですね、今まで行動してたものが形に、より大きな形になっていく。一気に横の連携が広がっていく年になるんじゃないかなという感じがします。やはり日本の21世紀化と言いましても、現場が大事なんです。例えばエレクトロニクスの時代とかですね、あるいは情報化の時代とか言ってもですね、実際にエレクトロニクスだとか、情報だとかいうものを操作する道具、現場で我々が使えるものがなければ、それは単なる観念論になりますね。しかしその現場で使えるもの、現場で実際にそれが生活や仕事を変えるものが出てきますと、まあこれは現実論になってくるわけであります。ですから21世紀化というのもですね、実はそういう現場で実際に行動してみて、その雛形みたいなものがあちこちに出てきて、それが実際にその大きな形をですね、取り始めていく。それが本物の私は日本の再生ということではないかなと思うんですね。まあ、アメリカなんかもそうだと思うんですけども、やはりこの金と武力にもあまり力がなくなってきたわけですね。まあ、今最後の残り火と申しますか、ちょうどソビエトで言いましたら、ソビエトが崩壊してから2年間ぐらいはですね、まあ、内戦がこう、旧ソ連の地域で結構激しく戦われたわけですが、まあ、あれに近いことが今世界中で起きておりますから、もうしばらくですね、誇りはかなり立つ世の中だと思うんですが、しかしそれはやはり整理のための誇りが立っているわけでありまして、これから武力や金の力で何事も決まる時代になっているということは、それは全くないんだろうと思うんですね。ですから、その大きな方向性だけは皆さん間違えないでいただきたいと思うんですね。やはり我々は21世紀に戻るんではなくて、現場で具体的に行動している人たちが、多くの人たちに、あ、実際にこんなことができるんだね、あ、こんな風にやるんだねと、形を持ってですね、隣近所に21世紀化した日本という姿を見せていく。これがですね、私は最大の日本の再生ということだと思います。で、福島のこともですね、 放射能除染はですね、微生物による放射能除染はですね、去年も高島博士だいぶ福島でやっておられましてですね、やったところはちゃんと結果が出ておりますので、まあこれは引き続き今年も高島博士やっていかれるんだろうと思うんですね。で、それから原子炉内部のこともですね、まあこれはちょっとなんか本格的に考えなければいけませんね。まあいずれにしましても、今なんか政府が言ってるようなですね、まあ、金融と財政だけで世の中が良くなるってことは、これは全くないと私は思いますね。やはり財政は常に現場なんです。現場の人たちがですね、やる気を持って新しいことに取り組んで新商品だんだん出していって初めて、再生ってことができるわけです、ありましてですね。まあ、金を吸って巻くだけで物事を解決するならですね、まあ、日本も、それから世界もこんなに長引く不況で苦しむってことはなかったわけですね。で、やはりもう一つここで見えてきますのは、やはりこの現場から取り残されちゃった人たちのことなんですね。やはりその時代というのはですね、このかなり今前と後ろで差がついております。で、もうどうしていいかわからない。あるいは今までなんかいろいろやってたんだけど全部ダメだったという人たちも決して今世の中に少なくないわけですね。まあ、電気産業なんかもそうですし、自動車もなんか随分不景気になってまいりましたし、金融は前からそうですけども、やはりもうどうしようもないっていう人たちがいるわけですね。原発のこともそうですね。あれ原子炉を新設しないとですね、補助金どんどん減っていくんですよね。あるいはなんか、一番最大の問題は再処理なんじゃないですか？六ヶ所村とか文殊とかですね。あれ、やっぱりこう、やめるっていうことになると地元は大変怒り出すわけですね。ですからなんか原子力の問題というのは、根本的に原子力は安全だからやろうなんていう人はもう今ほとんどいなくてですね。まあ自民党内でもそうだと思うんですけども、やはりこの金の問題が絡んできちゃってですね、炭鉱閉山みたいな形になるんで、まあそれどうしようもないもんで、まあとりあえずやると言っとかないとですね、なんか今日の政治が持たないっていうのが私は実情じゃないかなというふうに思うんですよね。なんかやっぱこう2世、3世、4世の議員がこう集まってきまして、やっぱりなんか私は弱者じゃないかなと見ていてこう感じがするんです。こう何でも物事突破していくときってなんかこう迫力っていうのがあるんですよね。ものすごく大きな課題を突破するときに迫力っていうものがどうも今政治にはなくてですね。ああ、これやっぱなんかこう腰が抜けちゃって、まあ明日に今日をつなげるためにですね、まあ金をとにかく巻きますよって話をしてるのかなと。まあそんな風に見えるわけで、ですから、まあ言ってみればですね、まあ、これは規定しててもしょうがないし、でも逆に言うと、だからこそですね、本当に現場から日本再生をやってって、まあ、思惑が違っちゃった人たちですね、もうなんか、本当になんかにすがるようにですね、半分ちょっと精神的にも、ちょっとハイになっちゃった、おかしくなっちゃった人たちもいるわけなんで、まあそういう人たちもですね、安心した未来がね、作れるような、やはり新しい日本をですね、現場から再生するっていうことが、私は非常に重要だと思うんですね。で、もう今やですね、この永田町のリーダーになればですね、日本が良くなるとかいうことは、多分もう全くないんだろうと思うんです。それは政治というものも21世紀化していくという、一つの大きな流れがあると思うんです。経済もそうなんですね。統制とお金の力だけで、経営をやるっていうことは、もういかにそれがダメなことかということは、この15年、20年間ぐらいの、まあリストラしかやらなかった日本の大企業が今どうなってるのか、見れば本当によくわかりますね。あるいは日本の金融機関のように、もともとですね、地域を支え、企業を支え、お客さんを支えたところがですね、まあ自由化の流れとともに、まあ自分のことだけ考えて、結局はお客さんから見放され、外国でもついていけなくなっちゃってという、まあ今の状態がありますよね。まあですからやはりこの物事というのはちゃんと原理原則通りやるということが大事でありまして、やはり物の分かった人たちが各分野でリーダーシップを取らないと、これはダメなんだなというふうに私は思うんです。で、今年がなんでその総転移がする年なのかというかと申しますと、日本の場合は非常にはっきりしておりまして、これ円安持ってっちゃったんで、物価上がってくるんですよね。これかなり上がると思いますよ。1割以上も円安持ってっちゃったんで、で、まだ円安を持っていくつもりだと思うんですね。で、株は上がったってですね、これ金利上がりは必ず株暴落してくるわけで、で、国債を今度は、どんどん吸っちゃうわけですから、あと今度金利が上がるわけですよね。もう早速ですね、年末から住宅ローンの金利上がっちゃって、悲鳴上げちゃってる人がいるわけですね。それで今度規制しようだったら、今度はなんかガソリンスタンドに寄ったらガソリンも値上がりしちゃったと。 とんでもない話だと思ったら、今度1月からですね、流用増税ですね、25年間 2.1% 流用税がですね、まあ課せられると、もうカンカンに怒ってる人いるわけですよね。よくわかりますよね。やっぱりね、こう、日本人もそれはね、政治あまり関心なくて、投票所行きませんけどね、やはり財布の金の減り方が激しくなってったらね、それはやっぱ気がつくわけですよね。これは変だと。まあ、ですから、そういうですね、怒りがですね、今年はやっぱり一つエネルギーになるんです。で、もうやっぱりその不景気でありながら、物価が下がってればまだなんとかなるわけでしょ？ねえ、キャッシュ握りしめて生きていくこともできますが、やはりその物価上がってくるとですね、キャッシュ握りしめていてもキャッシュが目減りしてきますよね。そして生きていけなくなるわけですよ。不景気と物価高でしょ。で、これがですね、人々を怒らせて物事を変える非常に大きな力になっていくわけですね。まあですから、今年日本もですね、まあこの様子でいくと特に前半はですね、物価かなり上がるんじゃないかなと思うんです。で、とにかく流用増税はですね、あれみんな怒ってますから、流用税ですよね。何が復興税だと、流用税でありますから、まあ怒ってて、で、まあ消費税はですね、秋になるとすごい不景気ですから、あれ上がらんのでしょうけども、まあとにかくこんなことやってますと、非常にその、皆さんなんかしなきゃならんっていう思いが出てきますね。怒りの感情の方もいらっしゃいますが、逆に言うと、現場を分かっている人たちは、もうね、上がコントロール効かなくなりますから、下が怒り出してですね、物事うまくいかなくなれば、上のコントロールが効かなくなるわけですから、まあ自分たちでどうしようと、もう今までの組織の壁を越え、そして立場を越えて今年は動き始めていく。まあ、それぐらい激しくなるんだろうと私は、今年はこう思うんですね。で、やはり日本のこの力というのはですね、これから非常に重要だと思うんですね。やはり日本ということは非常に不思議な国だと思うんですね。今ちょうどですから、ある意味で言うと、今までの、政治、経済が壊れて、敗戦処理の段階に入ってきたんじゃないかなと見てると思うんですね。電機メーカーでも半導体メーカーでも国がまたものすごい金を入れて、あれ救援するっていうふうに話ですね。それからオスプレイ買うだとか、無人偵察機買うだとかいうのは、あれはアメリカで国防費がものすごく減らされるんで、まあ救援ですよね。まあとにかくこんな形でですね、まあ見てると金の使い方もはっきり言って、救援とか整理にこう向いてきたわけですね。まあ企業なんかのその再生を見ればわかりますけども、もうこういう整理とか淘汰の段階に入っていた時どうするかっていうと、まず精査をするんですよね。実態を精査して。で、債権放棄がどれぐらいあるかを決めるわけです。で、残った部分についてこれ再生をかけるという非常に大きな段取りがありますね。まあ、今や日本政府は同じだと思うんですね。まあこのまま行きますとですね、物事どんどんうまくいかなくなりますんで、まあ、うまくいかない部分は切り離して、中身の本当に強いところ、本当に日本の21世紀か、21世紀型日本を作れる現場の力を持った人たちを中心に、まあ彼らにですね、主導権を渡していくっていうことが、今度の日本の再生の非常に重要な政治のステップだろうと私は見ていて思うんですね。そのためね、やはりこの、なんて言いますかね、結集というものが、まあ今年インフレとかですね、不景気に押される形でどんどん進んでくる。で、そして政府どうしようって話になります。原子力も国防もどうしようって話になりますから、まずは一回ですね、精査をするっていうことですね。とにかく精査をしないとですね、企業の再生でも何でもできないのは皆さんよくご存知だと思います。やはりこれはですね、次の、内閣はですね、精査をする内閣でないとダメだと思うんです。で、それは、やはり前から申し上げておりますように、憲法62条に規定いたします、国政調査権を使ったね、独立委員会を作りまして、まあこれで、その日本政府の精査をすると。まあその上で年金のこともですね、様々な公共事業のことも、まあ生活のことも全部そうですね、教育も国防も、全部含めて本当はどうなってんのかということを一回全部ですね、洗い出す。で、それからですね、諦めるものをどこまで線引くと。で、こっから先は残すっていうものをどうするか。もう線引きをやってですね、まあそれで一旦過去のものにですね、かけりをつけた上で、現場で頑張っている人たちの力を結集して21世紀化を持っていくと。いうのがですね、まあ、これからの日本の重要な方針じゃないかなというふうに思うんです。やはり政治というのはお金を配ることではないと思うんですね。 政治イコール金を配るという常識は、まあ、田中角栄の頃から日本に広がってきた、いや、悪しき私は考え方なんだと思うんです。今やですね、お金を配る場所が政治ではありません。人々を動かしですね、エネルギーをですね、持ってきて、本当に未来を作る。まあ、そういう人たちの集まりこそですね、政治そのものなんですね。その辺もですね、21世紀の政治というのは、だいぶ20世紀とは変わるんじゃないんでしょうか。まあ、日本は中身として、現場の部分が非常に強いものが残っておりますから、まあ、今年は様々な形でですね、現場の皆さんたちがですね、動いて、新しい日本ができてくると思います。どうぞ皆さんもですね、まあ、そういう意味で、この現状の中にですね、うずくまってるんではなくて、やはり前に抜け出してですね、歩いて、走って、未来を感じてみていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の再生は現場からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。